皆さんこんにちは。VUCA時代に挑む中小企業の時間です。予測不能な VUCA時代に挑む中小企業に対し、持続可能な経営のヒントを紹介していきます。ナビゲーターを務めるのは株式会社毎度七分目の優しいコピーライター森原英樹です。この番組の生みの親、関西大学名誉教授大西正智先生の分まで張り切ってまいります。ではVUCA時代に挑む中小企業第12回放送のスタートです。フランス映画を思わせる素敵な音楽が流れてきました。この番組とフランス映画、一体どんな関係があるんでしょうか。とっても気になりますよね。では今回のゲストを紹介します。関西大学社会安全学部教授の亀井克幸先生です。
皆さんこんにちは。関西大学社会安全学部から参りました亀井克幸と申します。大西先生にはですね、中小企業の研究、あるいは私はフランスとつながりを持って研究しておりますので、企画した日仏シンポジウムなどで基調講演をしてもらいまして本当にお世話になりました。で、実は今日のこういう収録もですね、大西先生とご一緒するはずだったんですが、このようになってしまいました。大西先生、本当に改めて感謝申し上げます。はい、では私関西大学から参りました亀井克幸でございますが、フランス映画とこの中小企業、あるいはですね、この経営どう関係あるかということですが、私はですね、日本リスクマネジメント学会に所属し、日々、リスクマネジメントの研究をしています。社会安全学部ではリスクマネジメント経営学を講じているわけですけれども、実は今年京都のミネルバ書房からですね、映画評論家の杉原克彦さんと共著でフランス映画に学ぶリスクマネジメント、人生の岐路と決断という本を出したんですけれども、映画っていうのはよく考えてください。主人公がピンチに直面してそれを乗り越えるっていう話がほとんどじゃないですか。そして、タイタニックとかタワーリングインフェルノとか古くは、そういった危機を乗り越え系の映画もあるんですけれども、我々が人生にフィードバックするとしたら、人生そのものをですね、等身大に描いている場合が多いフランス映画がいいんじゃないかというふうに考えたんですね。そこで、焦点を絞ってフランス映画に学ぶリスクマネジメントという本を出させていただきました。例えば表紙に使ったのは1966年ロベール・アンリコ監督のですね、冒険者たちという映画です。この映画は実はですね、京都にレティシア書房という本屋があるんですけども、日本人でこの映画好きな人とってもいるんですね。ジョアンナ・シムカス演じるこの主人公レティシア、この人はですね、前衛芸術家で持っている貯金全部はたいて、この自分が作ったこの車のスクラップを使った前衛芸術の個展を開催したんですけども、見事にこけてしまいまして、一文無しになっちゃうということなんですが、アラン・ドロン演じるマヌー、そして、リノ・バンチュル演じるローラン、この人たちに誘われてコンゴの海に宝探しの旅に出るんですね。さあ、そしてどうなるかということですね。冒険者たちどうなっていくかということなんですけども、これはですね、リスクマネジメントでもリスクを取って新しいことに挑戦するというところが描かれているんですね。リスクを取って新しいことに挑戦する、それは戦略的なリスクですけれども、やっぱりリスク危機というからにはですね、自分でミスを防ぐという防ぐ、それから、地震や津波のように自分で防ぐことはできなくて外から襲ってくるというものに対して守るというところが重要ですね。さあ、この映画の中でいろんな11本の映画を扱ったんですけれども、死刑台のエレベーターという、これまた日本人オールドファンには知っている映画がありますけれども、その社長夫人と不倫中、 で邪魔になるのは社長ですよね。これを完全犯罪、完璧なストーリーで、自殺に見せかけて殺害したんだけども、逃げる途中にエレベーターの中に閉じ込められてしまった。さあどうするか、これ危機ですよね。あるいは最強の2人という映画があります。これは日本で一番ヒットしたフランス映画ですけれども、その大金持ちがですね、パラグライダーの事故でですね半身不随になった。さあもう人生の危機、そんな時にですね、介助人として非常に乱暴な、黒人青年をあなたなら雇いますか。ところがこの大金持ちのフィリップはですね、この一見乱暴な、普通だったら絶対雇うはずがないような男を雇って、人生が切り開かれていくという、その半身不随になってしまったという人生最大のピンチをどのように乗り切っていくかという危機突破というテーマを当ててるんですね。こういうことでいろんなテーマでそれぞれ作品を当ててということで、出版させていただきました。おかげさまで日本リスクマネジメント学会の文学賞という賞をいただいたりとか、非常に好評をいただいております。もちろん大西先生のブーカー時代に挑む中小企業の本ほどは売れておりませんが、いずれにしろ満足いく仕上がりになりました。さて私はこういうことで、こういう本出したんですけども、本来はこういうですね、リスクマネジメントの理論と事例というふうにリスクマネジメントの理論を、まあ、企業を中心に研究しているわけですが、いろんなところにこの理論を当てはめるということで、ですからこれですと映画、フランス映画に当てはめたわけですけども、これまで例えば、我々の生活に当てはめるということで生活リスクマネジメントという本も書きましたし、あるいはですね、この、まあ、趣味と研究を兼ねましてマラソンですね、これは、そのマラソン解説者の増田明美さんなんかにも加わっていただきまして書きました。それからですね、私が勤めている関西大学で生まれた、武道に日本憲法というのがあるんですけども、日本憲法に学ぶリスクマネジメントという本もですね、日本憲法の部の関西大学日本憲法部の OBOG 会の人たちのご支援でですね、出版いたしました。私は日本憲法は素人ですけれども出版させていただきました。さらにですね、いろんなところにリスクマネジメントの理論を当てはまるということで、ですからリスクは防ぐ、そして防ぐことができなかったらできるだけ被害を減らすということで守る、そして冒険者たちのレティシアのようにリスクを取って新しいことに挑戦するということで、防ぐ、守る、取るという3つのリスクに対してリスクマネジメントは3つの手、あるいは4つの手です。特定、リスクを見つける、想定、予測する、そして決定、それに対して、どういう安全対策をするのか、どういう保険をするのか、かけるのかという決断決定ですね。しかしいつもうまくいくとは限らないから見直しをする、失敗に学ぶ、災害の教訓に学ぶということで、改定ということですね。ですから3つのリスクに対して3つの手、特定想定決定、あるいは4つの手、特定想定決定改定というものを当てはめるという、そういうですねリスクマネジメントの考え方をいろんなところに当てはめて考えていくという研究教育実践をしているわけですね。例えばこんなものを当てはまります。ワインですね。今日本ワインがすごくブームになってきていますけども、これはオリビエ・トレス、フランスのオリビエ・トレス教授の本を訳しました。ところで、オリビエ・トレス教授はこの時はですね、地域社会に結びついたワイン生産ということでワインウォーズという本を書かれたんですね。しかし現在ではその後ですね、これはですねラ・サンテ・ドゥ・ディリジャンといいまして、経営者の健康という本ですけれども、中小企業経営者の健康というところにですね、世界の経営学研究の中で初めて注目してるんですね。健康経営という時、それはおそらく大企業の従業員の健康のことを言いますね。ところが経営者の健康だって考えなきゃならないし、大企業の経営者と違いまして中小企業の経営者っていうのは企業にとってかけがえのない存在だから非常に大事なんですね。ということで、オリビエ・トレス教授はこの中小企業経営者の健康というところに注目をしていまして、ですからリスクマネジメントの考え方を中小企業に当てはめますと、まずは 会社を作る時のリスクマネジメント、そして、倒産しないためのリスクマネジメント、資金繰りとかですね、これもが重要なんですけど、やっぱり私はフランスの経営者と組ん、研究者と組んでやってるのが、このまず中小企業経営者の健康というところで、ずっと共同研究共同調査してきまして、2018年に安心財団といいまして、この中小企業に障害保険などを、売って、くださっているこの安心財団というところのスポンサーを得まして、2018年に大きなその中小企業の経営者の健康を考えるシンポジウム、日仏シンポジウムを東京と大阪でやりました。さて、このフランスと組んだり中小企業のリスクマネジメントを考える上でもう一つ重要なポイントがあります。それはやはり大西先生も常にその取り扱っておられましたが、事業承継です。事業承継につきまして、私はですね、フランスのベランジェール・デシャン先生をはじめとする方々とずっと共同研究をしてまいりまして、2011年にですね、東京と大阪で、日仏シンポジウムをしました。この時に、大西先生が基調講演をしてくださったんですね。非常にフランスの研究者からも評価された、基調講演でした。さて、このその時お招きしたデシャン教授との共同研究を、進めていったわけですけれども、フランスはですね、その事業承継を研究している人たちが、研究グループを作りまして、そしてですね、2020年に本を出されたんですね。この本はですね、事業承継11の事例研究ということでまとめられているわけですが、2つの事例がですね、外国の事例で、1つはセネガル、もう一つが日本で、私がですね、これは私が書いた本じゃないですけれども、デニムさんと呼ばれている気仙沼の及川デニムという会社ですね、この話をですね、フランス語で書きまして、もちろん私の下手くそなフランス語ですから、フランスのグルノーブル大学のデシャン教授が直してくださいまして、それがこの本の中で載りました。そして、その本の中で取り上げたのはこういう話なんですね。この及川デニム、ここにこのデニムさんというですね、本を持ってまいりましたけれども、この本は今関信子さんという方が書いた本ですけれども、この中に、及川秀子会長と及川博社長が載っておりますが、この本はどうして私が事例としてフランスの事例研究所の中で載せたかったと言いますと、非常に感動的な話でしてね、私の分野の危機管理に絡んでるんですね。危機を乗り越える話なんです。はい、及川デニムというのは1981年昭和56年に及川明さんが奥様の秀子さんと作った会社です。最初は呉服を営んでいたんですけれども、これからは洋風の時代だということで、ジーンズをやろうということで、ジーンズを作るということで会社を立ち上げられたんです。ところが順調にいってたんですけれども、1991年に最初の大きな危機が直面することになります。なんとですね、社長の及川明さんが病気で亡くなられたんですね。最愛の夫を失われた秀子さん、いろいろ考えられた末ですね、自分で会社を受け継ごうとされたんですね。当時は女性が社長するというのは珍しかったんですけども、頑張って受け継がれたということなんですね。でその時に社員たちと頑張ろうということで、私たち一流になろうとおっしゃったんですが、一流になるっていうのは及川秀子さん曰く、トップブランドを着るっていうことじゃなくて、一針一針に、魂を込めて、真心を込めてやっていく。すると真心こもった製品ができて、自分たちの会社は一流になるんだという思いなんですね。それで、軌道に乗っていったわけですね。主に、有名ブランドですね、ジーパンの有名ブランドのジーンズですね、まあ、OEM 生産で活躍されていたわけです。ところが中小企業の経営というのは非常に残酷なところがあって、その危機を乗り越えたと思った、今度はまた新しい危機が来まして、グローバル化の波で大手の OEM 生産を請け負っていたわけですけれども、その大手が安い人件費を求めてですね、生産を安い東南アジアとかに移してしまったんですね。一気に 及川デニムでは仕事がなくなりました。それで1人辞め2人辞めとしていってですね、みんな工場で仕事がなくて過ごしているある日、及川秀子当時の社長は言ったんです。 社員たちに、よし、私たちが考えるジーンズをみんな自由に作ってみようと、その代わり皆さん一から最後まで作らなきゃなりませんよ、一人でと言ったんですね。すると社員たちはですね、めいめいでジーンズを作り出したんです。その時に秀子社長はひらめいたんですね。よし、じゃあ自分たちで自分たちのブランドを作ってみようと、いうことで作られたんですね。実は皆さんご存知かどうか分かりませんが、日本で売られているジーンズの 95% が外国製品です。残りの 5% がメイドインジャパンに過ぎません。で、この時にですね、及川デニムの及川秀子社長はですね、自分たちの独自のブランドを作ろうということで、作り出されたのがこのですね、スタジオゼロというブランドだったんですね。ゼロはゼロからのスタート、そしてゼロをですね、このアルファベットで言うと O ですね、及川デニムの O、 ゼロ、そしてみんなで、協力して手をつなぐとこういう輪になりますね。ということで作り出したのがスタジオゼロというブランドだったんですね。これは当時はなかなか、デニムの生産ではなされていなかった麻糸を作るという技術が使われてるんですね。これは世界でほぼ初めてで、及川秀子さんの3兄弟がですね、お母さんを支えて会社におられて、で、特別のミシンを作って開発して、なされた、その作り出されたメイドインジャパンのスタジオゼロだったんですけれども、これは非常に高く評価されまして、名前は出せませんが、大リーグに渡った有名なプロ野球選手とか、それからヨーロッパリーグに渡った有名なサッカー選手など有名人が顧客におられるということなんですね。ところが、歴史は残酷で、これで、第二の危機も乗り切ったなと思っていたら、もちろん気仙沼ですから、2011年の3月11日にですね、東日本大震災の津波が襲いまして、そしてですね、及川秀子さんの自宅も、そして5000本の、及川デニムのジーンズが保管されていた倉庫も流されてしまったんですね。ところが工場はですね、3年前に高台に移転していた。そこでですね、海辺に住んでいた人たちの避難所として150人の人たちをですね、避難生活したんですね。で、惜しげなくこのジーパンの原端とかをですね、その毛布代わりに使ってくれとかいうことで共同生活が始まったわけですけれども、最後に皆さんそれぞれ仮設住宅とかができて、出ていくわけですけれども、その時に感謝としてですね、流された工場のあたりをですね、片付けたんですね。すると津波から40日後に、なんと流された5000本のジーンズからうちの46本が見つかったんです。で、それを見るとですね、なんとですね、この糸一つですね、ほぐれてなかったんですね。もちろん津波の泥でドロドロになってるんですけども、その時に及川さんはですね、そのジーンズを見ながらボロボロ涙を流しながらですね、やっぱりメイドインジャパンっていうのを技術を革新したそうですね。さて、そういうですね、その津波による被害があったんですけども、このひろしさんはですね、避難している漁師さんかとのなんかとの共同生活を通じて、その気仙沼名物のメカジキマグロの角は全部捨てられているということを知ったんですね。そしてあの時、たくさんお金持っていても、ペットボトルの一つ買えなかったと。だからその時に物を大切することの大切さ、環境問題の大切さに、目覚められたんですね。そこで捨てられているメカジキマグロの角はもったいないということで、そのメカジキマグロの角を燃やして粉にして、それを糸にすり込んでということで、メカジキジーンズというのを発売されたんですね。さらには、やがて、2016年になって、本当はもっと早くね、あの事業承継される予定だったんですけども、東日本大震災で遅れたんですが、2016年に、このお母さんの秀子さんからひろしさんへの事業承継がなされたんですけども、ひろしさんは社長になってですね、単なる企業の事業承継というそういう考え方からですね、もっと広くですね、地域社会全体への承継、さらには日本全体、世界全体ということで、 自分の会社にとっては新しい事業だけれども、日本全体、地域社会全体にとっては、環境問題にいいということで、その社会全体にとって次の世代が受け継ぐということでされているという、そういう視野を持っているというふうにお伺いしました。ですから北海道の酪農家に、おしゃれなこういうそのつなぎを提供したりするときに、そのエゾジカが増えてですね、美味しい牧草を得るとそれを狙ってですね、エゾジカが降りてくるんですけど、それが危ないんですね。ですからそれを、駆除しないといけないんですけども、お肉なんかは、あるいは皮とかはその革製品、お肉なんかはその食べるっていうことにできるんですけど、毛自体は捨てられていたんですが、それを使ってのですね、スタジャンとかそういった新しい製品も出してるわけですね。さて、今回ですね、そういうことでそういう製品を使ったことをいろんなことをしているそのオイカーデニムの事例を載せたわけですけども、これを一緒に書きましたベランジェール・デシャン先生、なんとですね、今回、先日ですね、日本にお招きしまして、そして、気仙沼市の産業戦略課の人たちのですね、ご協力によって10月31日に、気仙沼市の産業戦略課の皆さんに、のご協力で気仙沼市のワンテン調査の大ホールで及川秀子会長と気仙沼のオイカデニムの、そしてグルノーブル大学のベランジェル・デシャン先生との公開討論会というのをやりました。私が通訳をしました。本当にですね、感動的な公開討論会になりました。本当にですね、感動的でして、翌日にはですね、ベランジェル・デシャン先生ですね、オイカデニムに行っていただいたんですけども、こういう感じですね、本当に感動的な対面がありました。及川秀子会長、そしてデシャン教授、そして及川博社長に会ってもらったんですね。そしてせっかく来てもらったんで、来日してもらったんで、それだけではもったいないですね。そこでですね、11年前にやったこの事業承継シンポジウムと同じようなものをやろうということで、11月3日に東京の日仏会館でデシャン教授、さらにはズームでつないでミソニエ教授、こういった方々に出てもらってですね、中小企業、ファミリー企業の事業承継日仏シンポジウム第2回を開催しました。これもですね、デシャン教授から、フランスでの事業承継の最先端、そしてミソニエ教授からは、娘が継いだり女性が継いだりすることの意義、そして、ネオマビジネススクールの、ブサゲ教授からですね、事業を受け継ぐ人のストレスというような話ですね、にも言及していただきました。で、日本からは大阪商業大学の村上教授、村上先生は11年前も登壇していただきました、そして11年前もコメントしていただきました対馬浩一さんという東京の事業承継ラボをしている方からも、コメントをいただいたということですね、ということでですね、事業承継、こうやって、フランスの人と取り組んで、まいりました。はい、はい、
ありがとうございます。もう亀井先生のエネルギッシュなお話に聞き惚れて、一つ一つのエピソードも感動的で、このままずっと聞いておきたいんですけれども、そんな、亀井先生の DNA を引き継いだ教え子さんお二人からお手紙をいただいておりますので、ここで朗読させていただきます。まずお一人目が白達さんという方からです。
辰城さんですね。
辰城さんです。
ごめんなさい、
申し訳ありません。はい、辰城さんです。はい、では申し上げます。亀井先生には学生時代たくさんの思い出をいただきました。亀井先生のゼミには先輩から誘ってもらい入室のご縁をいただきました。課外活動にも一生懸命なゼミで、勉強はもちろん旅行やイベント、学園祭への出展など本当に楽しい思い出を作らせてもらうことができました。同期の友人だけではなく、ご縁いただいた先輩亀井先生に感謝しております。今でもその先輩にはことあるごとに相談させていただき、良いお付き合いをさせていただいております。大学で得たご縁、体験が今の自分を作ってくれていると確信しております。ゼミではリスクマネジメント、プレゼンテーション手法を重点的にご指導いただきました。今上場企業の取締役として多数の関係者、ステークホルダー、投資家とお話しするときに、しっかりとそのことが生かされていると感じます。 もちろん実務を現場でがっつりやっていた時もどんなリスクが考えられるかをイメージしてどう対応するか、それを考える癖がついていたのもご指導のおかげだと感じています。多数のスタッフの前で自分の考えを伝える必要性に迫られた時期もありますが、人前で話す練習を受けていたことがその当時から生かされていたと感じています。また亀井先生の本を読んでリスク感性を高めるためには体験の量、質が大切であることを学び、他の研修や仕事を通じて学ぶ点と共通することがあると再認識させていただきました。亀井先生の著作には事業継承に事業承継に関することもふんだんに記されており、同族経営をしている立場としてもとても共感を得る内容でした。亀井先生をきっかけとしたご縁を本当にありがとうございます。社会人になってまた違うお付き合いの中でもやはり変わらず温かく見守り応援してくださり本当に感謝いたします。さらなる成長でそのご恩に報いてまいります。本当にありがとうございます。辰城義卓様。続きまして、亀井先生へ、吉村さんからです。背景、亀井先生におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。並びに還暦おめでとうございます。先日の記念講義大変勉強になりました。さて私の方は今も毎日元気に家業を手伝っています。コロナ禍で全くなくなってしまった注文も少しずつではありますが回復しています。まだまだ予断を許さない状況ではありますので、先生に教えていただいたリスクマネジメントと事業承継について役立てながら頑張っていきたいと思います。またもう5年も前になりますが、結婚式にまでご参列いただき、両親にも会っていただき、素敵なスピーチありがとうございました。真っ平ながら今後とも亀井先生の一層のご活躍を心よりお祈りしております。敬具吉村美雪。以上です。
辰城君、吉村さん、ありがとう。お二人ともですね、お父さんお母さんから事業を受け継がれた、事業承継を立派に成し遂げられている方ですよね。さてですね、この及川デルマの話しましたけども、受け継がれた及川博さんがもちろん一つの企業の事業承継じゃなくてもっと広い地域社会の事業承継を考えているんだということをおっしゃりましたが、その時おっしゃいました、事業承継で一番重要なのはやっぱり人だと言ってもらいましたね。で、私は母親から経営の具体的なことは習ってないけども、やっぱり東日本大震災の時に母親がいろんな方に助けられてお世話になったことを人にですね、頭を下げてる、感謝してる姿、あの姿から学んだと言ってるんですね。で、人っていうのは人と人が集まるとやっぱりつながりできますけども、やっぱりそのつながりっていうのは非常に大事ですよね。つながるものが事業承継。私は大西先生からいろいろ学んだこと、やっぱりそのつながりをやっぱり今後も大事にしていきたいというふうに考えますね。で、その人を支えるものがやっぱりオリビエ・トレス教授がやっている健康ということですね。で、健康を大事にしなければならないあらゆる人ですけれども、やっぱり中小企業の経営者というのはストレスが多いので、やっぱり健康を注意しなければならないということですね。で、今回デシャン教授を1週間日本に来ていただきまして、私いろいろお世話させていただきましたが、いろんな勉強がありました。で、フランスとのつながりは今後も持っていきたいし、で、現場の人たち、そして例えば今回はですね、気仙沼の産業戦略課の人たちに助けられましたし、日本リスクマネジメント学会の人たちとか、関西大学経済研究所のですね、関西ファミリー企業の BCM と東アジア戦略研究班の人も助けてもらってますし、堺市の地域連携事業とも助けてもらってますけども、いろんな人とのつながりをですね、やっぱり大切にしていきたいと思います。で、何より大西先生、本当にありがとうございます。 Merci beaucoup。